皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は乱世を乗り越えるリーダーシップです。今長野県の一番南の富山郷に来ておりましてですね、富山藤原学校の事務所で収録しているんですが、この事務所に実は猫がおりましてですね、生後まだ半年にもなってない子猫なんですけども、まあ、この猫がですね、部屋の中をこう動いておりまして、時々もしかしたらこの猫のね騒ぎ声が聞こえるかもしれませんけども、ちょっとご容赦いただきたいと思うんですけども、乱世を乗り越えるリーダーシップにつきましては、昔この番組の中でも何回もお伝えをしたことがあると思うんですね。いろんなリーダーシップあると思いますけれども、特にやっぱりそのリーダーシップのクオリティが問われますのは、やっぱり変化の激しい、特にその乱れた時だと思うんですね。普通世の中平穏な時というのはですね、昨日と同じことやってれば大体今日も、それで問題なく、対価なく過ごせるものであります。従いまして、例えばよくね、芸能人が一日警察署長とかやりますけども、まあ、昨日と同じこと、予定通りのことをですね、まあ、やればいいってことであればですね、まあ、ああいうね、タレントがちょっと帽子かぶってね、一日署長とかやってもですね、まあ、リーダーシップは務まるんですけども、まあ、だんだんこれ世の中がですね、変化が厳しくなってきて、乱世というような状況になりますとですね、昨日と同じことをやっていることそのものがですね、身を危うくすることも多いわけでありまして、そうなってきますとですね、本当にこのリーダーシップの品質、クオリティというものがね、問われていくんだと思うんですね。そして多くの誤解があるんですけども、乱世をですね、乗り越えるためにはですね、非常に統制が取れてないとダメだという話があるんですね。しかしそれはですね、非常に単純な場合の、非常に単純なものの考え方なんですね。統制を良くして組織を運営して困難を乗り切るというのはですね、それ非常にまあ、これから起きること、これからの世の中の状況についてですね、単純な場合はそれなら成り立つんですね。例えばね、電車の乗り換え時間が非常に短いと。ね、団体行動していて乗り換え時間が短いんで、もたもた乗り換えして乗り遅れちゃうと。なんかこの乗り換えはですね、非常に短時間でなきゃいけないから、みんな緊張してですね、一気にちゃんとね、乗り換え口に向かって歩いてって、で、整然とやっぱ乗り込むんだと。もたもたですね、やってたらですね、乗り遅れるぞというような時はですね、まあ、統制を効かせるっていうやり方があるんですね。しかしですね、通常はですね、本当の乱世というのは、これをやれば確実に成功するっていうのはないのが普通なんです。従いまして、その統制を効かして何か行動するといっても、その結果がですね、成功する保証っていうのがほとんどないのがですね、実はこの乱世の特徴だと思うんですね。従いましてですね、例えば軍隊なんかでもそうかもしれませんけども、本当にその危うい時っていうのはですね、むしろ人々のですね、まあ自主性っていうんでしょうかね、人々のまあ、なんて言いますかな、自発的なその行動、それから、モチベーション、こういうものをやっぱり重視してですね、まあ一つに集中させないようにやった方がですね、結果的に生き残る確率は高いんですね。そして同時にですね、乱世というのはですね、その組織内部の人たちにものすごい大きな緊張感を強いていきます。従いまして、例えば普段からですね、もうあんまりやる気もないしですね、組織に対していろんな不平不満を持ってるとですね、乱世がきっかけで人々の不満が爆発することがあるんですね。従いまして、この乱世を運営するときにはですね、むしろ外よりもですね、まず中を固めないと、乱世を乗り越えるということは実はできないんです。ですから、普段からですね、非常に、まあ、人々の意思疎通をね、熱心にやって、それからリーダーのですね、部下に対する思いをですね、まあ、熱い思いをね、しっかり伝えておかないとですね、乱世になって、実はその緊張感と孤独と、まあ、不信感の中で、実は組織って内側からですね、崩壊していってしまうんですね。ですから、この今のようなね、まあ、この10年間日本であったような、なんかものすごくやっぱこう、人のね、心を無視したようなリーダーシップやっていきますとね、一見形としてはですね、非常に統制が取れたように見えていて、実際にはあれ本当は乱世になったら、みんな何も行動しなくなるんですね。とりあえず怒られないようにね、格好だけつけるって話になっちゃって、実際には効果的な行動をしないことが多いんですね。従いまして、本当になんかね、乱れてきて、まあ、とりあえず金をもらえてるから今ね、こうやって、 まあ、みんな組織にいるんだけども、なんかこれおかしくなってたらですね、実は社内の不平不満があって、ね、その上の人に言ってることなんか信用できないし、上の人なんかついていくもんかとみんな思ってるとですね、まあなんかその金の切れ目が縁の切れ目とかね、あるいはまあ組織の危機が縁の切れ目になっちゃいましてね、みんなうんざりしてですね、辞めちゃうんだね、組織から出ていっちゃうんですよ。そうするとですね、まあ、勝てる戦争もこう負けちゃうんですね。ですからこの本当にこの戦争って言いますかね、そういう戦いっていうのを経験した人ならわかると思うんですけども、やっぱりね、本当に戦いに強い組織ってのはね、中がですね、本当にその気持ちでつながってるんですね。中が形でつながってるだけの組織は、むしろ外から攻め込まれたらね、あっという間にあれですね、中から壊れていくんですね。外から緊張を与えられると中が持たなくなって中から崩れていくんですね。ですからこの今みたいなですね、日本のこの組織、役所から含めて大企業からね、中小企業でも結構そういう、ね、中の人たちの気持ちの絆が崩壊している組織多いですが、ああいうのはね、一番ね、この乱世に弱いんです。ですから特に誰かが攻撃するってことなくてもですね、非常に大きなね、そのまあ混乱の中でどうやって生きていくんだって話になった時ですね、中から人々の気持ちが離反して組織が壊れていってしまうことが多いんだろうと思うんですね。でよくは、まあ、乱世に強い、まあ、リーダーシップなんて言いますとですね、孫子とかですね、まあ、いろんな、ね、兵法、孫子の兵法だとかいうようなことが言われるんですけども、ああいうその組織のリーダーシップ論と見ていていつも感じますのはね、やっぱりそれはその自分の命と組織がですね、運命共同体になっているっていう、そういう気持ちのつながりがあって、でそれがやっぱりそのなんていうんですかね、戦いの前提にある時だけだろうと思うんですね。今のようにですね、誰が敵で誰が味方だかよくわからない、本当のこの戦国時代なんかになりますとですね、まあああいうなんていうんでしょうかね、なんかそう大冗談に構えたようなリーダーシップっていうのは実はあまりこう成り立たなくてですね、結局のところはそのね、みんななんとなくその戦ってるような戦ってないような、その敵と味方のね、その境界線がね、実に曖昧なような、なんかそんな風になってきますから、まああんまりそのなんていうんでしょうかね、ああいうなんとか理論なんかにこだわったってこれなんか結果も出ないし、結局のところはですね、やっぱりその量子力学じゃないですけどもね、その原子の話をしてもしょうがなくて、量子は全然違うね、その原理で動いてるわけですから、まあ、人々の気持ちのところに直接光を当てるようなリーダーシップでないとそれは難しいんだろうと思うんですね。ベティン先生の、ね、リーダーシップもそうですけども、ああいうのは全部ですね、量子力学を前提にしたリーダーシップ理論ですね。ですから組織として、どうこうっていうんじゃなくて、その組織の中にいる人がね、の気持ち、人の個人のその動きに対して非常に注目して、そこにエネルギーを当てようって話でしょ。ですからこういろんな組織の話を見てると面白いですよ。未だにですね、この組織図を、ね、振りかざしてね、いろんなこと言ってるリーダーって言いますよね。警察なんかそうですね、まあ、だいたい役所がだいたいそうですよね。とにかくね、この組織にたるべきはとかね、あるいはなんか変な右翼がそうですよね、日本人たるべきはとか言ってね、要するに型の中にね、個人を押し込めようとしてでしょ。型の中に個人を押し込めて、言ってみれば原子の力をね、の吸引力うんと強くして、量子がね、こう飛び出さないようにしようとしてるんですね。しかしそれは無理なんだよね。量子の力学とですね、その原子の力学がやっぱり違うんで、ですから結局そういうことを言っててもね、言ってるだけでありまして、だいたい効果が出てないですね、もう今なんか見てるとね。ですから、この乱世に弱いリーダーシップってのはね、まあ、本当にその量子の部分をね、気づかないリーダーシップですよね。まあ、もっと簡単に言えばですね、一人一人の人の気持ち、一人一人の思いっていうものにですね、全くその関心を払わないリーダーシップがですね、実は乱世についてにおいては弱いんですね。これ一見すると、一見した姿とはね、全然反対なんです。一見すると非常に統制の強い組織の方が強いように見えるんですが、むしろ反対なんですね。乱世に強いのはむしろアメーバー型って言いましょうかね。みんなの高い思いがですね、レベルの高い思いがね、つながった組織の方が、実はその最終的にこう強いんですね。まあそう考えてくるとですね、本当にリーダーシップの交代期であることはよくわかるんじゃないかなと思います。ね、三党重役じゃないですけどもね、まあこの10年ぐらいですね、いろいろこうね、出てきたリーダーの中にはですね、まあその任にあらずという人たちも随分いたんですね。で、しかしそういう連中はですね、自分は任にあると思ってやってるわけですから、これが始末に負えなくてですね、いや自分がその能力がないということを分かってやってる人ならいいんですけども、俺は能力があると思って、そういう人に限ってね、威張っちゃうもんでですね、いや、それはね、その最後はですね、満州帝国の最後みたいにですね、やってることと言ってることが全然違ってですね、すべての当てが外れてですね、誰よりも先に逃げ出しちゃうように、やっぱりそういうことなんだね。 だからよくそういうリーダーって最後ね、自分一人で株を売り抜けたりね、上手になんかね、こう行動したりするんですね。後からバレるんだね。なんか本当にこう、お粗末なんですけども、まあそういう、だからまあ乱世になりますね。リーダーシップの振るい落としっていうのが、こう、起こってきますから、まあそれはね、よくこの考えていかなきゃいけません。じゃあ次にですね、このどうやったらこの乱世に強いリーダーが育つのかということになりますが、まあこれは本当にクラウゼビッツの戦争論が言ってる通りで、実際にその戦争に強い指揮官が育てるためには戦場に行かなきゃダメだって話で、いや、同じなんですね。はい、この乱世を経験しないとですね、なかなかそれはリーダーは育たないもんだと思います。ですからその乱世にもいろんなね、まあタイプの乱世がありますから、むしろ小さな危機を上手に生かして、やっぱりリーダーを育てていくのが一番肝心なことであります。日本のね、その役所、政治家なんかの一番良くないことはですね、何でも大したことないっていうことがね、大事だと思ってるんですね。要するにその問題はないと、うまくいってると、例えばね、今回のサブプライ問題でも、年後半には景気が回復すると、大したことないということがね、なんか大事なことだとね、思ってる節があるんですね。ですからね、庶民にはね、一切こう心配させてはならんと、ね、知らしむべからず、いらしむべしが未だにありましてですね、なんかこの問題だということそのものが問題だから、まあ、そのうちの園山さんが言うように、この全部波消しっていうんでしょうかね、波が起きればその波を、ね、打ち消すように、何か問題が起きれば問題はないと言い切るようにね、なんか行動していくことがね、大事だなとこういうわけですね。しかしあれがね、やっぱりね、乱世に育てる、乱世に強いリーダーをね、殺していくんですね。乱世に強いリーダーを育てるためにはですね、やっぱりね、小さな危機を上手に生かしまして、これは大変だというところからね、話を始めないといけないんですね。私もワールドレポートや藤原発行、それからこのインターネットラジオでも随分その怖い話をするんですけども、これすごく大事なことでですね、怖い話を聞いてると大体怖いことにはならないで済むんです。で、反対にですね、怖い話を聞かない、怖い話を考えないでいると、何か起こった時に、もう本当にこの想定外のことになってしまって、怖いことが起きてしまうんですね。ですからその危機管理というのはですね、普段から非常にね、この冷静にで物事を見てですね、最悪の状況を想定しておくんですね。ですから、非常にね、難しい状況になったらどうしようかということを平和な時に考えておくんですね。そうすると、実際に、大変なことにはね、だってならないで済みます。怖い話を普段から聞いて、怖い話を考えておけばですね、いざとなればですね、まあ、そんなにね、ああいうことなのかということでね、そんなにたまげずにですね、その大混乱でもね、くぐり抜けることが実はできるんですね。ですから、この、まあ、危機に強い、乱世に強いリーダーシップということをね、ある面から言ったらですね、平和の時にですね、いかにこの平和の裏側がね、怖いものかということをよく知った上で、そしてそのこの平和がどんな風に続くんだろうか、平和をね、かき乱す要因は何なんだろうか、そういうことをいつも考えていて、しかもその要因は組織の中と外両方にありますから、で、その小さなですね、要因を捉えて、そしてそれをですね、大きくしないように、日々この地道な努力をしていくっていうのがね、私は乱世に強いリーダーシップだと思いますね。ですからこの大上段に構えてね、歌舞伎で大見得見るようなね、ああいうことがリーダーシップだと思ったら、それは全くの大間違いでありましてですね、ああいうこの目立ったことというのは実はあまりしない方がいいんですね。目立ったことしてあまりね、得することはあまりなくてですね、やっぱり地道にですね、こうみんなの気持ちをですね、まあ本当に掌握して、そしてみんなの幸せをですね、まあ、考えて行動していくのがね、結果的に一番強い組織をね、作っていくんじゃないかな、まあ、そんなふうにこう見てて思います。ですから、これからそのまあ5年から10年ぐらいが日本の非常に大きな乱世、転機になってくると思いますけども、まあすでにもう10年、過去10年もね、えらい転機だったわけですが、まあちょっと形が変わってくるんだと思うんですね。今までの10年はですね、まあ、本当にその次が見えない10年だったんですけども、まあ、これからの10年も次が見えないといえば見えないんですが、もう頼るものがなくなった以上ですね、まあ自分たちで作るしかないという10年ですから、まあその後ろ向きのことを言っててもしょうがないんで、前向きに走るしかないっていう意味で、なんかね、少し気持ちもね、軽くなっていくこの10年じゃないかなと思うんですが、まあこの中でやっぱりリーダーは育っていくんでしょうね。まあ、そういうふうな気がしております。で、年齢とかね、あんま基本的に関係ないんですよね。年齢とかあまり関係ないんですけども、逆にね、年ばっかり食ってですね、何のリーダーシップもなくて威張ってるばかりのリーダーが結構最近いますもんね。何かっちゃですね、その年がね、言ってることばっかり自慢しちゃうんですけどもね。いや、でも本当になんかいますよね。年だけ取ってて、あと何にもないっていう人はやっぱり実際にいるんで、 そういう人が何かの間違いでリーダーなんかになっちゃうとですね、本当に大変なことなんですよね。まあね、それとかやっぱ若い人たちってやっぱ気持ちが脆いとかありますからね、本当に気持ちの絆を保つための強さがやっぱ持てないんで、ですからちょっとでもね、そうやっぱ気持ちに不安があったらもう落ち込んじゃうようなところがありまして、逆にそういうのをね、上手に利用してね、こののさばってるリーダーがいるんですよね。本当に人々の気持ちの脆さにつけ込んでね、のさばってるね、無能なリーダーって結構まだ世の中にいますよね。ああいうのはやっぱりね、これから全部一掃されちゃうでしょうから。まあですからやっぱりその戦いなんてのはね、日本はできんのですよね。人々も脆くなってるし、気持ちはね、まあいろんな意味で優しくなっちゃってるんで、戦う時のこの緊張感なんてやっぱ保てませんから。ですからこう戦おうなんて思ったらね、それだけで負けだという気がしますよ。戦おうと思うだけなんか負けないんじゃないかな。でもやっぱり乱世は必ずね、来ますんで、乱世はやっぱくぐり抜けなければいけないんで、ですからそういうね、弱さね、がありましても、それを克服しながらですね、やっぱりみんなで協力して、道を乗り越えていくんだという、そのね、腹に座った思いをみんなに起こさせることができたらね、その組織はね、前に進めるんじゃないんでしょうか。でもやっぱりね、トップがやっぱり、みんなの恐怖心をね、そのまま置き去りにしたままですね、突っ走るとですね、やがてみんなついてこれなくなりますね。みんなついてこれなくなって、口も聞けなくなっちゃってね、もうすっかり落ち込んじゃうということになってしまいますから、まあそれは非常に怖いことでもありますんでね、組織にとっては内部がですね、本当に崩壊するってことにもつながりますから、やっぱりその、どんなにね、情けないとかいう話がありましても、やっぱりその今の人は今の人なりに頑張って生きてるんでしょうから、そういう人たちの気持ちとかですね、あるいはその行動についてこうサポートしていくようなことをしていかないとね、結果的に組織はね、持たないんだろうと、そんな風に見ていて思いますね。まあその今の日本の政治のリーダーをこう見てると2世3世とか非常に多いですけども、まあああいう人たちはやっぱりね、どうしてもやっぱり乱世に弱いんじゃないんでしょうかね。特にそれ感じますのは、やっぱり問題認識についてですね、非常にやっぱり、なんて言いますかね、自分の勘がやっぱ働かない人が多いですね。これはやばいとかね、これはそのいけるとか、これはダメだとかいうね、動物的感がね、退化してる人多いですよ。ですからこの、なんていうのかな、まあ昔からいろんな人たちが周りにいてね、ああでもない、こうでもないと、やってるのだけ、その形だけこう見ていたんでしょうね。なぜこういうふうに思えるのか、みんな何を考えて行動してるのかっていうところまではなかなか皆さんね、2世3世の政治家を見てるとやっぱり思いが至ってないんじゃないのかな。だからどうしてもね、上っ面の話でこう動いてってますね。だから形だけ整えようっていうんで、ですから混乱があったり難しい話になるとみんな逃げちゃうんだね。大体その政治なんてのはですね、腹を据えてやってもらわないと政治にならないんですね。ですから全てがですね、みんな俺が良ければと、俺がとにかく成功するように、俺が失敗しないようにと思うとですね、全員が与党になっちゃうんだね。どんな問題でもですね、全部その自分がね、良ければと思えばですね、主義主張なんかありませんからね。そうしますと対立なんても生まれないしね、とにかくその時その時で目の前の利害損得だけでみんな政治が動いちゃいますから、ほら結果見てたってですね、全然まあ、なんて言いますかな、進展するっていうことがないですね。動きが進展するってことはなくなっちゃうんで、あれではやっぱりね、その政治そのものにもね、ならないんじゃないかなと思いますよ。なんかまだね、アメリカの方はそれでもですね、まあね、ロンポールじゃないけども、それなりにしっかり人たちもまだいますんでね、まだもう少しね、この混乱期にやりようがあるかなと思いますが、さすがに日本のこの中央の政治見ておりますとですね、さあでもこれ終わったんじゃないかなという気持ちが非常に強くなりますね。で、やっぱりその人をこの教育していくっていうことの中でですね、本当に人の気持ちとまず向き合わないと難しいと思いますよ。乱世というのはですね、最終的にはですね、人の気持ちのところでですね、大きなそのハードルがありまして、形ではなくて人の気持ちの部分をですね、なんとかしないと超えられない壁っていうのはあるんですね。ですからこう、やっぱり皆さんその人の気持ちというのにですね、正直にこう向き合うという力を持っていないと、なかなかリーダーとしてね、行動していくのは難しいと思います。人の気持ちと向き合うのは大変かもしれませんけども、しかし同じ人間ですからね、まあ、大して違うことは考えてないんですよ。その、重点の置き方とかですね、なんて言います、気にしてるポイントがね、ずれてることがあるだけで、基本的には人間ですからね、そうそう変わったこと考えてるわけでもないんで、まあ、ですからそういう気持ちとね、正直にこう向き合うっていうことは大事だと思います。今こういう時代ですから、自分で自分の気持ちがわからないっていうのも増えちゃってるんでね、でもそういうのは外から見るとわかるってことも結構ありますから、 まあ、ですからあんまりこの杓子定規にものを考えないでね、まあ、ごく自然にですね、人の気持ちと向き合って、まあ、みんなの幸せという観点からね、どうすればいいかを考えて行動していけばね、それなりに私は答えが出てくるんじゃないかな、まあ、そんなふうに思いますね。市町村合併されてですね、で非常にその、まあ中央のね、都会の人たちの言うことを聞かざるを得なくなったある山村の方が言っておられましたけども、なんか自分たちは昔から消防団でやってたと、ところがですね、合併になってね、消防署ができて若い連中がやってきたと、しかしあの連中は山火事は消せないんだよと言うんですね。山火事を消すにはですね、昔からの知恵と経験がいるんだと、しかしあんな若い連中がね、消防署でございますとか言ってね、ポンプ車持ってたってね、山火事は消えんのですよと、まあ、言ってましたがね、まあ、本当ですから、こう乱世ということを含めましてね、そういろんな知恵と経験はね、大事なんですよ。そういうものをね、本当に絶やしたらですね、本当に大きな財産の喪失になりますからね、まあ、リーダーシップもそうで、連綿と続くですね、乱世に強いリーダーシップをね、継続させていかないとね、なかなかその次が生まれてこないんですね。そういう意味でですね、本当に今年から素晴らしいリーダーが出てこないと、どんな組織もね、回らないと思いますから、乱世に強いリーダーが出てこないとね、本当に未来が開けないと思いますから、ぜひ頑張っていただきたいと、こんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、乱世を乗り越えるリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。